聖書詩編23編1から6節、ヨハネによる福音書10章 10から13節。賛歌ダビデの詩。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。盗人が来るのは盗んだり掘ったり滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げる。狼は羊を奪い、また追い散らす。彼は雇い人で、羊のことを心にかけていないからである。説教。主は私の羊飼い。ただいまご一緒に聞きました詩編23編は、詩編の中でも有名なものの一つです。神への信頼を歌ったものと言われています。この詩人の神への絶対的な信頼は、私には何も欠けることがないという冒頭の言葉に言い尽くされています。全体的に神への信頼の言葉が綴られていますので、葬儀の聖書箇所として頻繁に読まれます。この教会でも葬儀の際の旧約聖書は大抵この詩編23編を選んでいます。人が亡くなるのは悲しいことですし、また寂しさも覚えますけれども、亡くなった人にとっても何も欠けることがないのですから、悲しみや寂しさの中にある人たちはこの詩編の言葉で慰めをいただけると思います。ではこの詩のどういうところから自分への欠けのなさを知ることができるんでしょうか。1節から4節までが一つの塊になっていますので、今日はここをもう一度読んでいきたいと思います。はじめの小さな字で書かれているところを別にしますと、主は羊飼いという言葉で始まっています。主というのは神の別の呼び名です。また主がイエス・キリストを指す場合もあります。ですから、主は羊飼いというのは、意味としては、神は羊飼い、あるいはキリストは羊飼いと言っているのと同じです。この主は羊飼いという言葉ですけど、言葉を補って訳し直しますと、主は私の羊飼いとなります。私のという言葉が入るわけです。他の翻訳でも私のという言葉が大抵入っています。私のという言葉があることによって、この詩人が主とどういう関係であるのかが明確になります。詩人は主を私の羊飼いと語っていますので、主に飼われている羊と同じです。つまりこの詩では主と自分との関係を羊飼いと羊の関係に例えているのです。詩人だけでなく、当時聖書の言葉を聞かされていたイスラエルの人たちにとって、 羊飼いはありふれた職業でしたので、彼らは羊飼いと羊の関係をすぐに理解しました。まあ、この辺は私たちと違うかもしれません。羊飼いがありふれた職業だったのは、イスラエル人が住んでいたパレスチナ地方では畑をするのに適した土地が少なかったためです。多くの地域では雨があまり降らなくて乾燥しています。こうなると栽培できる作物は限られてきますし、そもそも作物の栽培そのものが難しいのです。まあ、それで家畜を飼う人が多くなりました。しかし作物の栽培に厳しい環境は、羊の生存にも厳しい環境でした。羊が生きるために必要なのは水と餌となる草です。乾いた土地ですから、水がある場所はあまり多くありません。雨が降らなくて乾燥しているのですから、草が生育している場所もあまり多くありません。羊にとっては何も欠けるところがないどころか欠けだらけです。生きるのに十分な環境とは言えません。おまけに羊は迷いやすいと言われています。水とか草を羊が勝手に探しに行くと迷って帰れなくなってしまいます。まあ、そうするとどこかで行き倒れになるか、羊に襲われて獣に襲われて命を落としてしまいます。羊が自分勝手に動き回るのは自分を死に追いやるようなものです。まあ、そういうわけで羊が生きていくには、羊飼いが頼みの綱です。自分が羊だとすると、羊飼いのような方が必要です。自分が生きていくためには、羊飼いを頼りにするしかありません。まあ、そこで詩人は、主が私の羊飼いだと言って、自分にとっての羊飼いは主であると公にしています。主が私の羊飼いになってくださるのであれば、頼みの綱を手にしているようなものです。もう心配いりません。生きるために必要なものは主によって十分に満たされます。それで私には何も欠けることがないと言うんです。私には何も欠けることがない。まあ、簡単に言えることではありません。主が自分の信頼に応えてくださるお方だと確信しているからこそ言えます。主を信頼しているわけです。詩人がこの詩で最も知らせたいことではないでしょうか。まあ、詩人は何も欠けることがないと言いますけれども、現状の生活に本当に満足していたんでしょうか。生きていくには食べ物が必要ですが、先ほど申しましたように、パレスチナ地方は作物の栽培には厳しい土地でしたから、十分に食べ物があったとは思えません。水も大変貴重でした。羊に厳しい環境は人にも厳しいんです。飢えや渇きは日常的だったと思われます。生活するのが厳しいので、外国に移住したり身売りして奴隷になった人もいたと言われています。詩人だけ他の人たちと違って何不自由なく裕福な暮らしをしていたとは思えません。ある聖書学者は、彼らは暗黒の地に住む人々であって、最低の生活を維持する服や食事にも事欠き、生存するための基礎が絶えず動揺していたと述べています。何も欠けることがないどころでなく欠けだらけでした。まあ、彼らと比べれば、私たちは生きるためのものについて何も欠けることがないかもしれません。では私たちは何も欠けることがないと自信を持って言えるんでしょうか。 私たちはいつも何か足りないと思っているのではないでしょうか。お金が足りない、時間が足りない、能力が足りない、人と比べるたびに自分にもっとあればいいのにと思うことがしばしばあります。生きるための必要が満たされているだけでは満足できません。そのことが私たちをイライラさせます。愚痴を言ってみたり怒ったりします。だから私は何も欠けることがないと言い切れるのが、逆に羨ましく思えます。でも詩人だって先ほど申しましたように欠けだらけなんです。自分に足りないものはたくさんあったはずです。そういう中で私は何も欠けることがないと言えるのは、主は私の羊飼いだと信じているからだと思います。主という羊飼いが自分にはいてくださって、自分に不足なものがあったとしても主が必要なものを与えてくださっていると信じたわけです。主は私の羊飼いと信じるのを抜きにして、私は何も欠けることがないという言葉は出てこないのです。主が私の羊飼いになったとき、満ち足りて生きられます。そこで詩人は自分がどういう点で満ち足りているかを具体的に語り始めます。2節には、主は青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴いとあります。主が羊に草を食べさせ、水辺に導いてくださるというんです。羊は食べ物、飲み物を与えられて生きながらえます。主がそれをなさるのであれば、単に私たちの腹を満たすだけとは思えません。霊的にも満たされる。つまり主が私たちとの関係を強め、恵みを十分に与えてくださいます。私たちが生きるために本当に必要なものは主からいただきます。また主は魂を生き返らせてくださいます。魂の生き返りというのは、死んだ人の魂がよみがえるということではありません。私たちは魂と体が別物だと思いやすいんですけれども、聖書には魂と体が別物という考えはありません。魂というのは生きることと結びついたその人自身と、その人自身を指していますので、命と言い換えられます。そうしますと主は命を生き返らせるわけです。これは文字通りの命ではなくて、神との関係を指しているように思います。神と良い関係を持つときに命があるわけです。それは人間としてのふさわしい在り方とも言えます。つまり主は私たちに良い関係をもたらして、人間のあるべき姿を回復させてくださるんです。不信仰な人間を信仰者に変えてくださいます。こうして主は私を正しい道に導かれるのです。主は私たちの魂を生き返らせ、正しい道を行けるようになさいます。正しい道というのは、私たちにとっての正しさではなくて、主にとっての正しい生き方です。ですから、人が見て道徳的に正しいかどうかとは直接関係がありません。正しいかどうかは主が判断なさいます。これは主が良しとされる生き方ですので、私たちは主にその道を聞かなければわからないんですけれども、主はちゃんとその正しい道に導いてくださると言うんです。主が正しい道を備えておられ、私たちが迷わないように導いてくださいます。つまり主は私たちに主にとってふさわしい生き方をさせてくださるわけです。私たちは羊のように迷いやすい人間ですから、 些細なことで道を踏み外してしまうことが起こり得ます。羊飼いと一緒にいればいいものを欲望に負けたり、自分だけでどうにかできると考えて、主にとってふさわしい生き方が何であるかを見失いやすいんです。私たちはそういう人間ですけど、主が正しい道に導いてくださいます。羊は目が悪いと言われていますので、この正しい道を見つけることができません。私たちは自分で正しい道を行けないわけです。だからこそ主ご自身が正しい道に導かれる、主が導いてくださいますので、私たちは正しい道を行けます。ここで詩人が語っている羊飼いの働きをイエス・キリストはなさいました。今日ヨハネ福音書の言葉もご一緒に聞きました。キリストはここでご自身について、私は良い羊飼いであると言われます。詩人は主は羊飼いと申しますが、キリストはご自分がその羊飼い、しかも良い羊飼いだとおっしゃいます。私たちにとってはキリストが羊飼いであり、私たちはキリストの羊です。キリストがご自分を良い羊飼いとおっしゃるのは、羊のために命を捨てるからです。羊を飼っていますと、羊の群れが強盗や獣に襲われる時がありました。羊飼いはそれらと戦って羊を守らなければなりません。戦う時に場合によっては羊飼いが命を落とすこともあったのでしょう。羊のために命を捨てるのです。ところがキリストがおっしゃるには、自分の羊を持たない雇い人もいて、その雇い人も羊を連れ出したりするようなんですが、彼らはいざという時に羊を置き去りにして逃げます。そういう彼らを羊飼いとは呼べません。羊のために命を捨てる羊飼いだけが良い羊飼いです。キリストはその良い羊飼いですので、羊のために命を捨てます。つまりキリストの羊である私たちのために命を捨てると言われたのです。この言葉通り、キリストは私たちのためにご自分の命を捨てになりました。十字架で死なれました。それをなさったのは、羊が命を受けるためと聖書にはあります。私たちに命を得させるためにキリストは命を捨てになりました。私たちに命を得させるために、その私たちに与えられる命は永遠の命、すなわちキリストを信じる者に与えられる天の国における命です。キリストは私たちのためにご自分の命を捨てになることによって、私たちに天の国への道を開いてくださったわけです。もし生きている間に何か足りないものがあったとしても、どうにかして切り抜ける方法はあるでしょう。でも死んだ後のことは私たちにはどうしようもありません。なので天の国への道が用意されたことで、私は死んだ後のことを心配しないで済みます。私たちは天の国への道という正しい道に導かれました。私たちにはもったいないくらい十分な祝福が用意されましたから、私たちには何も欠けることがありません。キリストが私たちのために働いてくださったので、私たちには何も欠けることがありません。キリストは本当に私たちの良い羊飼いです。私たちがキリストを良い羊飼いとして頼りにするとき、私たちは命を得させられます。 正しい道に導かれます。キリストを信じて従うときに、私たちはキリストから恵みをいただけるのです。ところが詩人が申しますには、正しい道に導かれたにもかかわらず、死の影の谷を行くときもあるようです。この死の影の谷とは、死のような真っ暗な谷です。真っ暗なところですから、歩くにしても自分の足元さえ見えません。この谷に入ったが最後、先に行くことも引き返すこともできません。周りから閉ざされたようなところです。死そのものを連想させます。目が悪いと言われている羊が、この谷を歩くのは無理です。死の影の谷を普通の人が行くことはできません。けれども先に進むためには、ここを通れないと、避けて通れないとしたら、死の影の谷であろうとも、そこを進んでいかなければなりません。この死の影の谷は、私たちの人生における苦難を指しているのかもしれません。あるいは死そのものかもしれません。いずれにしても、これも正しい道なのですから、私たちは避けて通れません。死の影の谷を通り抜けて先に進まなければなりません。もしこれが死だとしますと、私たちは死を通り抜けて天の国に続いている正しい道をさらに先に進んでいくことができるわけです。私たちは当然のことながら、まだ死を通ったことがありませんけれども、いつから通らなければなりません。死は誰でも通るところです。その時も、私は災いを恐れないとあります。不幸とか悪事が自分に降りかかってくるのを恐れないというんです。死を通り抜けるのを何も心配してないわけです。あなたが私と共にいてくださるからです。ここで詩人は羊飼いをあなたと親しみを込めて呼んでいます。羊飼いである主とは、あなたと私の関係なんです。関係がぐっと近づいています。頼りになりますし、主が自分の信頼に応えてくださると信じています。そのあなたが共にいて自分と道を行ってくださるんですから、災いを恐れません。怖くありません。大丈夫です。平気です。一緒なら心強いというのもありますけれども、羊飼いの持ち物もその理由です。羊飼いが持っているのは鞭と杖です。鞭は強盗や獣が襲ってきたとき、相手と戦うための武器です。素手では危険ですので、鞭を使って追い払うわけです。杖は本来羊を数えたり、どこかに落ちてしまった羊を引き上げるために使われますので、相手と戦うときには必要ないかもしれません。鞭があれば十分です。羊飼いが鞭を持っているのは、いつでも戦える状態にあるということです。羊飼いというのは、羊に草を食べさせながらのんびりしているような印象があるんですけれども、それは羊飼いの一面にすぎません。常に羊の周りに目を光らせています。いざという時には鞭を振りかざして自分に代わって戦ってくださいます。だから羊はのんびりしていられるんです。羊は羊飼いに守られています。羊飼いが持つ鞭にはそういう意味合いがあります。頼りになる羊飼いが共にいるので、災いを恐れません。死を通り抜けていかなければならなくても、羊飼いが共にいてくださるなら力づけられます。 敵と戦うにはあまりにも弱い羊のような私たちでも、良い羊飼いが主が共にいてくださるのであれば、それだけで自分が強くなったような気持ちでいられます。私たちの主キリストが一緒にいてくださるのであれば、私たちには何も欠けることがありません。私たちがキリストに従っていくとき、キリストによって何もかも満たされます。キリストに慰められ力づけられながら、天の国への正しい道を行くことができます。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたは私たちのために良い羊飼いとしてイエスキリストを与えくださいました。キリストは私たちと共におられ、私たちを良いもので満ち足らせ、正しい道を行かせてくださいます。迷いやすい私たちを導いていただき、深く感謝をいたします。キリストが共にいてくだされば、恐れるものは何もないはずなんですが、キリストが羊飼いであることを忘れ、勝手に行動することもある私たちであります。そのような時には私たちを連れ戻してくださいますように、私たち一人一人がキリストに養われる群れの中にいられますように助けを与えください。この教会の歩みをどうかお導きください。願いつつもこの場に集うことができない一人一人を顧みてください。苦しむ人、悩む人の心の声に耳を傾けてくださいますように、病気の人を癒してください。体が弱っている人を支えてください。迷っている人が正しい道を見出せるように助けを与えください。看病している人、介護している人の健康を支えください。おのおのに必要なものを与えください。ご家族のこともどうか御心に留めてくださいますようにお願いをいたします。あなたにより頼み、従っていくことができますように、どうかすべての人をお導きください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。